ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。本日また新たにコメントが来たんですけれども、この、第2弾の方じゃなくて第1弾の方にね、コメントが寄せられまして、この聖書朗読ブログ第1弾第2弾という感じでね、容量いっぱいまでこう読み続けていってやってる感じなんですけれども、第1弾の方にもね、未だにコメントが寄せられるっていうのはね、非常に嬉しいことでございます。こうやって一章ずつね、一日一章ずつこう綴っていったものが、時を置いてもね、新たに聞いてくれてる人たちを生んでいるという状況がね、非常に喜ばしいなと、これをやっていてよかったなとこう思わせてくれる現象でございます。これからもね、第2弾の次、また第3弾、第4弾とね、ブログが増えていく感じになっていくと思います。この詩式編の方もね、もうすぐで容量いっぱいになってしまうと思うので、年内には多分第3弾がね、新しくブログアップしていく感じになっていくのかなという感じになっておりますけれども、まあまあまあまあ、こうやってね、一日一章ずつ読んでいくことで、聖書に興味を持ってくれている人たちに対してより多くアピールしていって、より多くその人たちにね、聖書の愛というものをね、伝えていけたらいいなと思っておりますので、どうぞ皆様これからもよろしくお願いいたします。ということでございまして、非常に前振りが久しぶりに長くなってしまいまして、誠に申し訳ございません。早速本日の一章を読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の呼ぶ記第39章。あなたは岩間の野ヤギが子を産む時を知っているか、メジカが子を産むのを見守ったことがあるか。あなたはこれらがはらんでいる月を数えることができるか。それらが子を産む時を知っているか。それらは身をかがめて子を産み落とし、その胎児を放り出す。その子らは強くなり、野原で大きくなると出て行って元のところには帰らない。誰がノロバを解き放ったのか、誰が野生のロバの綱をほどいたのか。私は荒れた地をそれの家とし、不毛の地をその住処とした。それは町の騒ぎを嘲笑い、追い立てる者の叫び声を聞かない。山岳地帯はその牧場、それは青いものを何でも探す。野牛は喜んであなたに仕え、あなたの貝羽桶のそばで夜を過ごすだろうか。あなたはあぜ溝で野牛に手綱をかけることができるか。それがあなたに従って谷間を耕すだろうか。その力が強いからといって、あなたはそれにより頼むだろうか。またあなたの働きをこれに任せるだろうか。あなたはそれがあなたの穀物を持ち帰り、あなたの内場でこれを集めるとでも信じているのか。ダチョウの翼は誇らしげに羽ばたく、しかしそれらはコウノトリの羽と羽毛であろうか。ダチョウは卵を土に置き去りにし、これを砂で温めさせ、足がそれを潰すことも、野の獣がこれを踏みつけることも忘れている。ダチョウは自分の子を自分のものではないかのように荒く扱い、その生みの苦しみが無駄になることも気にしない。神がこれに知恵を忘れさせ、悟りをこれに授けなかったからだ。それが高く飛び跳ねるとき、馬とその乗り手を嘲笑う。あなたが馬に力を与えるのか、その首にたてがみをつけるのか。あなたはこれをイナゴのように飛び跳ねさせることができるか。そのいかめしいイナ鳴きは恐ろしい。馬は谷で前かきをし、力を喜び、武器に立ち向かって出ていく。それは恐れを嘲笑って、ひるまず剣の前から退かない。矢筒はその上でうなり、 槍と投げ槍はきらめく。それは生きり立って地を駆け回り、角笛の音を聞いても信じない。角笛が鳴るごとにヒヒンといななき、遠くから戦いを嗅ぎつけ、隊長の怒号と時の声を聞きつける。あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのは、あなたの命令によってか、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、それは岩に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。そこから獲物をうかがい、その目は遠くまで見通す。そのヒナは血を吸い、殺されたものがあるところに、それはいる。と、第39章はここまででございます。命の根源的なね、神様の教えでございますね。この命を与えたもうたのは誰なのか、それをね、一生懸命呼ぶにいろいろな例を挙げて伝えているという描写でございました。そしてこの続きはまた明日以降、神がまたいろいろと語ってくれる感じになっておりますので、また明日もお越しいただければこれ幸いでございます。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。